はい、というわけでいいね、聞いていただけました。
そうか、もうね、いい声にすぎて
そうでしょ。
もうね、ちょっとカオリさんと私、
はい、
机の前に倒れ込んでますからね、
う
ん、
熱い
あ、体が、はい、ほてっちゃって、
体がちょっと
熱い、おいおい、何辻谷さんの声でほてっちゃってるの怖いな、
興奮しちゃった、
ちょっと ね、
ね、カサブランカ、ね、いや、どうですか、
素晴らしいですね、
この私のその物落ちせず ね、
ね、あれですよね、カサブランカ、はい、あの、見ましたか、
え、何がですか、
カサブランカ、
いやだから見てないから、見てないから、
もうね、失礼なんですよ、
見てないから辻谷さんに教えていただいてね、私も後日見ることにしてるんじゃないですか、
もうなんかね、羨ましかった、私も喋りたかった、一緒に、
何ですか、何ですか、
ハンフリー・ボガートがいかにかっこいいかって話を、ね、したかった、
カオリンさんはあれですか、カサブランカはもう、
あ、もう
見てる、
もちろん、ね、もちろんですよ、DVD もありますし、
あ、そ、あ、家に、
はい、あります、あ、もちろん
す、すごいですね、はい、あ、じゃあカオリンさんもね、うん、辻谷さんにインタビューできたらよかったのにね、
あ、ま、う
ん、
でもあの
でもやったのは私です
腹立つい
いですか、私です、
いたら、はい、緊張がすごすぎて、
そうでしょ、喋れない、そうでしょ、結局そうでしょ
もう赤面が本当にやばい感じになってると思いました、
物おじしなさすぎでしょ、
そうでしょ、
すごいですね、
いや、川崎さんやね、キュイゲームズの店長さんと話す時もそうでしたけど、兄貴ともね、そうでしたけど、要はですね、物おじしないんですよ、私
あれですか、また今回も尊敬を取っ払って、
いや、そこはもう尊敬はもうしすぎて、はい、逆にフラットでしたね、はい、
うん、通り過ぎたんですね。無我の境地へたどり着いたんですね。
兄貴に対しては、はい、兄貴に対してはもう取っ払いましたよ。
若干ですよ。ね、あの、ちばみさんも思ったかもしれないんですけども、はい、ヒヤヒヤしましたよね。
そうです
ね。大丈夫かな、大御所に対するなんか、大丈夫かな。
それ舞台はどこですかっていうところですか。
それもこれもね、その辻谷さんのその懐の広さですよ。
本当でも、
ね、
本当にあの聞いてることに対しても優しく答えていただいて、ね、
いや本当ですよ、で、ね、まあその後日もね、あのお礼の連絡とかね、させていただきましたし、はい、あのタイトルコール使わせていただきますねっていう、もう一度再度確認のね、はい、連絡もさせていただいたんですけど、はい、ですけど、あの非常に快く、はい、いやもう全然大丈夫だから安心してって、
ああ、
はい、
ところが広い、
で
ありがとうございます、
むしろあの、はい、ね、そのうちの若い新人と遊んでくださってありがとうございますなんてね、
はい、
言っていただけて、いやもうびっくりですよ、
あ、もう素敵です ね、
ね、よりファンになっちゃいますよね、
は
い、
ちょっとね、
なので、はい、今後はですね、辻谷さんと協賛で、
協賛なんだ、
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ、怖い、手が出てきた
コラボとお送りしていきますので、
いやでも本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
お声掛けても幸せです、
はい、でですね、辻谷さん以外にもですね、はい、今後またあの、はい、こういったこともあると思います、
ゲストの方を、
はい、はい、ゲストの方にタイトルコールをしていただくってこともあるかもしれませんか、
森、
はいはい、
さん何者ですか、
はい、はい、何者なんでしょうね、
嬉しそうな顔してますね
ちょっと
どうやっと今ちょっとね、
はい、そうやって言ってもらえるのが何よりもね、いや、はい、いやでもただのヒューマンですよ、
ただのヒューマン
一ヒューマンです、村人、村人、
村人
ですよ、
ここ村でしたか、はい、そうでしたか、
そう、狼側かと思いました、
というわけでですね、はい、はい、村人ということは、はい、お、今回の、お、早速、では、ボードゲーム紹介の方にですね、はい、
ちょっと前置きがね、
ね、ちょっとね、前置きだけで何分ですか、30分ほど話してますね、うん、
これちょっとうまい具合にカットを、
しません、しません、しません、あの、申し訳ないですけど、ね、このね、ホラボードはほとんどカットしてないんで、はい、うん、なのでもうこれもカットしません。
このまま行くわけですね。
このまま行く。
でももうちょっとね、辻谷さんの声がちょっと聞けて、今ちょっとテンションが上がってるので、
あ、よかったよかった。
カオリさんのね、チークがちょっと濃くなってますもんね。ね、
チーク濃くなってるしね、なんか一枚脱いじゃって今キャミソールだけで、
そう、セクシーな感じで。
セクシー。
ブローレースがね、ちょっとチラチラ、ね、
チラチラチラチラしてる状態で、はい、というわけで。はい、ここから、紹介しますが、まずボードゲーム、
はい、
うん、冒頭でも言ったようにボードゲームと、
はい、
うん、ホラー映画を紹介するポッドキャスト番組なので、
はい
はいはい、まずはボードゲームの紹介をしていきます、
はい、
はい、今回 ね、さっき村人というねキーワードが出ましたが、
はい、フレーズが出ましたね、
うん、今回紹介するのは何かな、人狼かな、やっぱね、
はい、やっぱりそこは
流行ってますからね、はい、人狼なのかな、
はい、うん、
な
んかの、
チパミさん、なんでしょう、
はい、今回ご紹介するのはレジスタンスアバロン、
お、レジスタンスアバロン、
はい、人狼と思わせておいての、うん、
はい、
思わせて、で、はい、ではちょっと簡単な説明をお願いします。
あ、はい、レジスタンスアバロンはですね、正体隠匿系のゲームになっております、
はい、
でプレイ人数は5人から10人、
まあ、人狼に比べるとだいぶ、はい、少なくてもできるのが売りですね。
そうですね、
はい、
でプレイ時間が30分ですか？
ですか？
ですか？
なるほど。書いてないですかね。
書いてないですか？
今ですね、は
い、
一生懸命ですね、チパミさんが箱をぐるぐる回しながらですね、
くるくる回してましたね。
調べていますが、
は
い、
3D の申
し
訳ございません
。そんな質問をしてしまったばかり。
カメラぐるぐる回しましたよ。
ないんじゃないですかね。
ないんですかね。
まあでも個人的に思うのはですね、はい、やはりこれは大人向けのゲームです。
そうですね。
で、どういったゲームか、ね。あ、お二人はまず好きですか、レジスタンスアバロン。
大好きです。
大好きですね、うん、
そして人狼は好きですか。
好きですね、
まあ、ですまず人狼の説明しましょう。
はい、
うん、まあ知らない人も中にはね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、
はい、まずはそこから、
はい
はい、
人狼というのはですね、最近あのバラエティ番組、テレビ番組なんかでも結構ね、
はい
はい、スペシャル番組として、放送されています、
はい、
うん、フジテレビが一番有名なのかな、
はい、
で、
はい、
その、最近流行りだした、
はい、
うん、ゲームなんですが、こちらは、まあ、正体隠匿系、
はい、
要は、はい、誰が何の役をしているかわからない、
はい、
その状態でゲームが進んでいくんですね、
はい、
うん、で、人狼の特徴としては役職がたくさんあって、
うん、
要は本来であれば村人と狼、はい、といった陣営に分かれて、村人は狼を全員殺す、狼は村人と同数になるといったことを目的に、はい
はい、
お昼と夜を繰り返しながら、
はいはい、
コミュニケーションをしつつ遊ぶゲームなんですね、
はい、
はい、で、まあ、結局ね、まあ、たくさん殺していくわけですけど、
若干喋り場みたいな雰囲気になりつつ、
そうです、そうです、
はい、
で、その中で役職といったものがあって、
はい、
村人の中にも役職がありますし、狼側の中にも役職があって、
はい、
でそれを、カミングアウトし、ドラマティックな展開をしていくのが人狼の特徴なんですね。
はい、
はい、
ドキドキしますね。
まあ、はい、
はい、
まあもう有名なんで説明はこれぐらいでいいと思うんですが、
はい、
テレビでもありましたもんね。
まあ、あと映画もあるんですよ、人狼は。
お、
は
い、あ、そうですね、ありましたね、
実写映画もありますからね、はい、うん、そちらもぜひご覧ください。で、そうですね、その人狼の、
はい、
まあ、私も好きなんですけど、少しちょっとネガティブな部分というか、
はい、
ちょっとまああの辛い部分が、
ちょっとありますね。
ゲーム進行役として、
はい、
ゲームマスターと呼ばれる、
はい、
人が一人必要なんですね、
はい、
人狼の場合、
はい、
でその人は要は進行役なの で、
はい、基本的にはね、
そうなんです、なので参加ができないんですよ、ゲーム自体に、
そう
ですね、村人や狼がどちらでもないので、っていうのに一人必要なのと、
はい、
あと要は殺していくのでゲームから除外していくわけですね、
はい、
プレイヤーを、
うん、
なので最初の方で殺されてしまうと、参加人数によっては1時間2時間何もすることはない、
そうですね、
聞くだけになってしまう、
は
い、まあ、これも慣れてない人だったら新鮮で楽しめるんですけど、
はいはい、
何度も何度も遊んでいると慣れてきて、はい、その2時間も、ね、何もすることがないっていうのはやっぱり辛いじゃないですか、はい、っていう部分がちょっとネックになってたんですが、
そうですね、
うん、
もみさんとかもよく殺されちゃう系男子
ですね。そうなんですよ、やはり村人側からするとこの人が狼だったらやばいっていう意味もあるし、
はい、
狼側からすると、
はい、
喋りの達者な人は先に殺しておこうというのがあって、私あとカオリンさんもですよね、
そうですね、はい、
は
基本的に待ち時間は長いタイプですよね。
そうですね、は
い、
初日に殺される、はい、
噛まれ
て、そうですね、
プギャーってなる、
殺されちゃう系男子女子ですもんね、
はい、あれはやっぱり辛いじゃないですか、せっかく遊びに来てるのに、
ちょっと寂しいですよね、
で、まあ、それも人狼の醍醐味なんですよ、もちろん、ね、そういったドキドキがあるっていうのも人狼のね、いい点なんで、それは別に否定するつもりはないんですけど、そこら辺、まあ、そういった、
はい、
ルールをうまく、組み直したのがレジスタンスアバロンなんですね、要はゲームマスターも必要ありません、 そして、死人も出ないんですよ、
うん
うん、
離脱する人もできない人もいない
と、ね、いないんです。だからよく喋る人がいたとしても、はい、ゲームから除外されるといったことは基本的にありません、
はい、
はい、
で
ずっと、まあ、ゲームを
はい、
話すと発言もできるんですよね。
そうですね、ずっと喋っていられるので、まあ、そこら辺はまあ奉行問題とかいろいろまた別のが出てくるんですけど、はい、基本的にはみんな楽しく遊べるゲームなんですね、
はい、
で、レジスタンスアバロンの前にレジスタンスといったゲームがまず出てたんですね、うん、
はい、
それが発売されてたんですが、
はい、
そちらも好評だったんです、
はい、
でそれに、役職を追加したのがレジスタンスアバロンなんです。なので実はレジスタンスアバロンって2作目みたいなものなんですよ、うん、
そうなんですね。
そうなんです、
そうなんですね、
はい、なので、その役職も楽しいメンツが揃っていますね、
はい、
うん、で特徴的なのはさっき、チュパミさんが紹介したように5人から遊べるっていうのもポイントで、はい、人狼なんかはやはり最低でも8人は必要ですし、まあ、ゲームマスターもカウントして理想であれば15人程度欲しいじゃないですか。
そうですね、はい、ってなるとちょっと少ないと寂しいですもんね。
あ、そうですね、はい、寂しくなっちゃうんで、うん、であとスペースもねおのずと必要になってきますから、はい、そこら辺のやはり敷居が高かったのがなんと、うん、5人からですね、10人まで遊べるというのがやはりその少ない人数でもね、
うん、
できるっていうのはかなり特徴ですよね。
そうですね、
そうですね、
そうですね、確かに人狼はちょっとこう人数が少ないとなんというか、
はい、
なんというかなゲームになりますよね。
まあまあそこら辺をね、まあ、面白くね、消化した、ワンナイト人狼っていうゲームがまた別であるんですけど、そちらはそちらで少人数で遊べるので、はい、ただまあそう、あとですね、ルプスブルグといった
ルプスブルグ、
はい、
はい、
本来人狼のキットってたくさん出てるんですよ、
はい、
うん、日本なんかでも流行りのおかげでたくさん、まあ、発売されたんですけど、うん、一番、有名なのかな、出回っていたのがタブラの狼といったゲームが、はい、最も普及しているんですが、あ、普及していたんですね、
はい、
うん、最近はまあいろいろな、キットのおかげでまた変わってきてるんですけど、
はい、
その同じメーカーが出した、ルプスブルグというゲームがあって、はい、そちらも、ゲームマスターがいらなくて、
はい、
少ない人数でも遊べるものだったんですよ。ただそちらは正直あまり個人的には
あ、遊ばれたことはあるんですか？
いまいちというか、まあ、ちょっと力技でそこら辺を解決してるんで、
なるほどね、1
人に2つのカード、うん、役職カードを配って、うん、コインを導入してっていうちょっと要素を付け足しすぎてた部分があったので、
うん、ま、違ったような、
うん、遊び方がだいぶね力技で解決してたのがあったので、うん、はい、まあ、その点も含めて、このレジスタンスアバロンはですね、
はい、
非常に評価をすべき点が多いんですけど、
なるほど、
はい、うん、じゃあ話長くなりましたが、
はい、
レジスタンスアバロンの遊び方を説明していきましょうか。
はい、
うん、ですね、まずレジスタンスアバロンというのはもうその名前の通りですね、はい、アバロン、
はい、
うん、アーサー王伝説をね、モチーフとしていて、
はい、
基本的に、プレイヤー全員がアーサーの忠実なる家来なんですね、
はい、
うん、アーサーの忠実なる家来という名目で集まり、まあ、酒場をイメージしてもらったらいいと思うんですけど、はい、酒場に集まったその忠実なる家来が、
はい、
冒険に行こうよと、
はい、
今からクエストに行きましょうよと、
はい、
でリーダーは、まあ、時計回りでリーダー役は回るんですが、
はい、
リーダーの方が、じゃあ冒険に行くやつを選ぶぞといったことで、
はい、
もうゲームとして人数、はい、冒険に行く人数は、決められているんですけど、はい、その人数をリーダーが決めるんですね、
うん、
でリーダーが選ぶ、まあ、目印として、うん、トークンを置いていくんですね、
はい、う
ん、
その人の
ところ、この人とこの人とこの人が冒険に行ってこいよと、
はいはい、でその際リーダー自身も自分を選んでもいいですね、
はいはい、
で冒険に行くよ、
はい、
でもみんなどう思うということになるので、
はい、
そこでディスカッションを自由にしていいです、
うん、みんなで、
はい、ここは人狼と似てますね、はい、
そうです
ね、はい、で制限時間もね、特に決まってはないので、
はい
はい、ある程度話して、
はい、
で、プレイヤーそれぞれに承認そして却下といった2つのトークンが1人2枚配られているので、
はいはい、
みんなでせーので出して承認、
はい、
却下っていうのを決めるんです、
はい
はい、
で却下がまあ過半数、
はい、
はい、 同数だったとしてもなんですけど、はい、だった場合は、残念ですけどリーダーはあなたには任せられません、
はい、
ということで隣の人にリーダートークンが渡り、はい、じゃあまた冒険に行くメンバーを決めてくださいといった風になります、
はい
はい、
うん、で、承認が多ければ、まあ、冒険に行きましょうとなるんですね、
はいはい、
これを繰り返すだけの、それを5回繰り返すんですけど、はい、繰り返すだけのゲームなんですよ、
はい、
うん、まあ、ディスカッションはしてますけど、じゃあこれ人狼と何が似てるのという部分なんですが、はい、まあ、さっきも言ったように役職が追加されているので、はい、人狼でいうところの預言者や占い師に近い能力、
はい
はい、マーリンだったり、あと狼の存在となるモードレットの手下、
はい
はい、モードレット陣営ですね、は
い、悪側ということ
ですね。悪側ですね、はい。このゲームでは正義側、ね、邪悪側というふうに、はい、分けられているんですけど、村人側、狼側、狼側というふうに、正義側、邪悪側といったような形で分けられています。で、その役職カードはもうすでに、はい、ゲームの開始時点で配られているので、はいはい、人狼と同じように、その役職カードをこっそり見て、
はい
はい、
そして他の、
はい、
確認だけして、はい、他の人にバレないように伏せておき、はい、ゲームがスタートするわけです、はい、で話が戻りますが、
はい、
冒険に行った際にですね、
はい、
例えばその冒険に行ったメンバー、まあ、8人いたとして、はい、で3人が冒険に行ったとしますよね、
はい、
残りの5人は、まあ、見てるだけなんですけど、その冒険に行くメンバーには、成功と失敗といった聖杯、
はい、
カードが渡されます、
はい
はい、うん、で正義側は成功を必ず伏せて出さなくてはいけない、
はい、冒険の成功をね、
そうです、はい、冒険の成功を祈ってですね、
はいはい、
で、黒側要は邪悪側の人はどっちを出してもいいんですよ、
はい、
失敗を出してもいいし成功を出してもいい、でそれを伏せて出します、
はい、
そして出されたカードは誰が出したかをわからないようにするためにシャッフルされます、
はい、
まあ、机の下なんかでもいいんですけどね、はい、見えないところでシャッフルをして、
う
ん、でせーので1枚ずつオープンしていって、
ドキドキですね、
1枚でも失敗が混ざっていたらそのクエストは失敗、
はい、
う
ん、ダメだった、
すべてが成功だった場合は見事任務成功になる
んです、ね、クリアになるわけですね、
はい、
はい、
でこのゲームは第5クエストまであるんですね、
はい、
で第1、第2、第3、第4、第5といったそれぞれのクエストが、
はい、
メンバーの人数が違うんですよ、
はい、
なので最初は、3人とか2人とか少人数で、うん、クエストに出るんですけど、うん、徐々に増えていくんですね、
はい、
後半になればなるほど、で情報も開示されていくわけです、
はい、
そこがまた、
ね、はい
はい、面白いとこなんですが、このゲームは、よりシステマチックなんですよ、人狼に比べると、うん、うん、まあもうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、人狼なんかでは、
はい、
なんとなくで殺したり殺されたりするんですね、はい、なんか
ちょっと味なとかね、
あ、ちょっと 顔がムカつくから殺しちゃおうかなとか、
はい、ちょっと耳吐いてそうな感じだから、
うん、
とかね、
まあまあ、なんか誰か一人殺さなきゃいけないから、申し訳ないけど今晩はあなたねみたいなので殺され
てノリのようなところもありますもんね、
行くんですけど、レジスタンスアバロンにおいては殺されるといった点がない上に、今簡単に説明したようにですね、そのトークン、承認と却下、成功と失敗といったものが全てヒントとなるわけです、その起こった事象全てがその後の推理に生きてくるわけですね、
そうですね、
はい、なので、そういった形で残っていくがゆえに、
はい、
下手な行動はできない、
うん、
そうですね、あの下手な行動をしてしまってそれ以降ずっとクエストに呼ばれずに仲間外れっていうことが
ありますね、
多々ありました、
ありますね、そして、
はい、
このゲームの特徴となる部分で今説明してなかったんですが、はい、マーリン、まあ、預言者占い師的な立場なんですけど、
はい、
このマーリンは
おじいちゃんですね、
はい、まあ、カードはおじいちゃんの絵なんですが、はいはい、
玉持ったね、
はい、実はバレちゃいけないんですよ、
ほう、
人狼であると、
はい、
預言者バレましたね、はい、じゃあ死んでください的な、
はい、
そんなもんですが、
はい、
このゲーム実は、正義側が勝った時に、
はい、
マーリンがバレていると
ポイントですよね、
あ、マーリンは正義側なんですけど、
はい、マーリンのその能力っていうのは、
あ、先ほども説明したように、
はい、
預言者や占い師と一緒なんですが、はい、さらに追加というかそれよりもさらにスーパー能力なんですね、
はい、
全員を知ってるんですよ。
お、
もうゲームが始まった時点で皆さん目をつぶって下を向いてくださいっていうのはあって、はい、その時点で、はい、マーリンは全ての黒側を知っています。
はい、
うん、
占い師とは大きく違うところですね。
そうですね、一人ずつ分かるわけではないんですよね。はい、なのでもうゲームとしては簡単じゃないですか。私マーリンですと挙手をして、
はい、
あの人とあの人は黒ですよと言えばゲームが終わり、は
い、
終わるわけですよ。
あっという間に終わってしまいますね。
うん、
はい、
人狼だったらそうじゃないですか。
はい、
そうですね。
でも実は、最後に黒側が、
はい、
はい、負けたと言って、はい、まあ要は姿を表すんですけど、
はい、
マーリンはお前だなと一人を指名するんですね。
はい、
その際にその人がもしマーリンだった場合、
はい、
正義がこれまでなんとかなんとか頑張って頑張って勝ったにもかかわらず、
はい、
クエストを、ね、成功させてね、
うん、
はい、
なのに負けてしまうんですよ、はい、残念なことに、うん、
ひどい話ですよね。
そうでしょ、なので努力が無駄になってしまうということは、はい、マーリンは正体を知っているにもかかわらず言ってはいけないし、はい、バレる行動をしてはいけない、
うん、難しいところなんですよね。
そこがまたこのゲームの、その要はドキドキするところなんですよ、うん、
はい、
もう要はマーリンは全員知らないわけですから、はい、正義側も誰がマーリンなのか分かっていないんですよね、はい、なのでマーリンっぽい発言をしている人を探すわけですよ、
はい、
ところが邪悪側もマーリンっぽい発言をしている人を探すし、はい、うん、
最後には
まあもちろんそれをカバーするためのパーシバルといったマーリンを知ってる役職なんかもあるんですけど、
はい、
まあ、パーシバルも誰がマーリンかは知ってるだけで、はい、
はい、邪悪は分からない
ですね。邪悪が誰か分かってないので、
はい、
そこら辺も下手に前に出れない、
はい、
うん、その解決のヒントや疑心暗鬼が生み出される部分をですね、
はい、
そのあえてシステム側で補っているっていうのがこのゲームなんですよ。
すごいですよね、
うん、
これは絶妙ですよね、
うん、で、
はい、
まだ説明の途中だったんで最後まですると、はいはい、クエストは5つありますが、
はい、
そのうち3つがもう成功すると、もうその時点で正義側の勝ち、
はいはい、
失敗を3つしてしまうとその時点で邪悪側の勝ちになります。
はい、
そして正義側が勝った場合の時のみ、一発逆転としてマーリンを探すシーケンスに入っていくわけですね。
はい、もうまるでなんかホラーのような展開ですよね。
ある意味そうですね、
もうやったー逃げ切ったクエスト成功させたやったーって思ったら、おじいちゃんをブスッと、
ブスッとね、
マーリンおじいちゃんを、
おじいちゃんをブスッて表現は非常に倫理的な問題が今出ますが、
失礼しました。じゃあ、はい、マーリンさんを、
そうですね、マーリンおじいちゃんを、はい、
ブスッとね、
ブスッと、
はい、
うん、という状況になるわけですよね。
悪側にとってはもうすごく気持ちのいい勝ち方かもしれませんけどね。
そうですね、非常に気持ちいいんですが、まあ、そこら辺がこのゲームの、まあ、大体の説明ですね。はい、まあ、細かい部分は説明していないんですけれども、
はい、
うん、でお二人はそこら辺どうですか。
お、
これまでもうアバロンは何回プレイされました。
かなりの回数をさせていただきました ね、
そうですね、両手両足以上ですね。
両手両足以上
両手両足の指以上でしょ。
指以上で今両手両足以上って4回
4回しかない
ですからね。の指以上ですよね。
そんな突っ込まれます。
20回以上って言いたかったですね。
そうです、20回以上。
そうですね、かなりの回数させていただいてます、ね、
いやこれはもうね、噛めば噛むほど面白い。同じメンツでやってもまた面白いですよね。これ
面白いですね、
違うメンツが入ったらまたそれはそれでエッセンスとして、うん、ゲームの展開が全然変わってくるので。
そうですね、
面白いんですけど、
ね、ああそうですね、ちょっとそこら辺も話したいんですが、その要はまあ言うと、
はい、
あの、
はい、
私もみの家でやってるボードゲーム会とは別に、
はい、
あのまあね、前夜も話した、はい、ホラー会もやっています、
はい、
でそれとも別に、
ね、さらにね、
実ははい、もみて人狼ナイトといった、
はい、
人狼やろうというイベントを、
はい
はい、月に1回でやってるんですけど、
はい、
まあ、その中で、まあ、人狼と言っておきながら正体隠匿ゲームをしようという回なので、
はいはい、
まあ、人狼以外の大狼であったり、
はい、
そうですね、他の正体隠匿系ゲーム、
はい、
うん、いくつかあるんですが、
はいはい、
そちらを遊ぶ回なんですね、
はい、
で、まあ、結構同じメンツも多く含まれるので、どうしてもレジスタンスアバロンやっていても同じ展開というか、
はい、
重厚化しちゃうんですよ、
はい、
まあ、相手の性格を知ってる以上、
ね、はい、
ディスカッションがメインのゲームなの で、
ね、は
い、あの人はあの時ああやって騙して勝ってた記憶があるから、はい、今回もそうじゃないかなとか、
はい、
ちゃんとしたことを言ってるけど、
あれですね、あの同じメンバーでずっとやり続けると、ね、心理戦がかなり大きくなってきてしまうんですよ ね、
そうなんですよね。
リアクションとかを見てね、
はい、リアクションもそうですし、その以前にやったゲーム界でのその立ち振る舞いっていうのが、
どうやって人を罠にはめるかと、
うん、っていうのが尾を引くわけですよ、
は
い、
そうですね。
でそこら辺でちょっとそうですね、そういった場合は、公式ルールとしてはないんですが、はい、制限時間を設けてしまってもいいかなと。3分間しか、話す時間はありません。それで冒険に行くメンバーを承認か却下決めてくださいっていうふうにしてもいいと思いますね、
はいはい。
まあ、そういったふうに、まあ、ボードゲームではうちわでのルールなんかもつけれるのが、まあ、特徴というか、
そうですね、
は
い、いい点でもありますよね、
うん、ポジティブな部分ではあるんですが、はい、そういったことをまあして、また違うエッセンスで遊ぼうと、はい。で、本来、
はい、
実はこのレジスタンスアバロンにはいろいろな拡張的なルールがあるんですよ、はい。でもお二人ね、チュパミさんもカオリンさんも、
はいはい、
一緒に遊んでる時って、
はい、
まあ、紹介してしまえば、マーリンとパーシバルと、
はい、
あと親敵の親玉モードレッド、
はい、
といった役職だけで遊んでますよね。
そうですね。
まあ、私的にも個人的にね、
はい、
そのメンツが一番まあ盛り上がるかなって思うんですよ。ですが実はまあお二人がまだやられてないんですけど、
はい、
拡張ルールとしてクエスト選択、
はい
はい、
あと湖の、うん、乙女と中性カードといった、あ、そうですね、
チャンネルが、
チャンネルが
裸のね、
はい、
はい、そうなんです。お二人今目の前にトークンがあって眺めていますが、ちょっとスケベーナーですね。
スケベーナーね、
はい、女性の絵が描いてあるトークンがあるんですけど、こちらが、湖の乙女と中性カードという拡張ルール用のね、トークンなんですね、はい。であとさっきも言ったようにクエスト選択ができるルールもあったりして、
はい、
実は遊び方はまだまだあるんですよ、
はい、
そうだったんですね、
はい、なので今度またやってみましょう、
はい、そうですね、
ぜひぜひ、
また同じメンバーでもそれのルールが入ると変わった感じにな
るんでしょうね、そうですね、なので秋田としてもまた新しい遊び要素が入れれるっていう、はい、こういったキャパもあるのがまたいいですよね、
素晴らしいですね、
モルガナさんも入れてみたいですね。
あ、モルガナとあと何ですか、
あ、これはモミシーにすごいそっくりな、
オベロンですか、
モミさんにモミさんとモミオベロン、オベロンは
え
そっくりですよね、今ちょっと並べてるんですけども、
やめてください、
あのオベロン、これ
オベロンのカードの
真っ赤ですからね、血で
オベロンというのは、また役職なんですが、オベロンのカードのイラストがですね、私モミに似ているとよくね二人は言うんですよね。似てないです。
もうね、
いや私似てないですよ。チュパミさんが
言ってます。チュパミさんが言ってるんですよ、ね。
いや私以外でも何人か言ってますよ。
言わされてるんですよそれは。
違いますよ。もうギャーっていう顔してみてください。
やってみましょうか、じゃあ。やってみましょうか。
あった時は。
それはぜひ見たいですね。
ギャー。
あ、似てる。
いや似てないでしょ。
ほら。
似てないでしょ。似てる。似てるじゃない。ラジオだからリスナーに届いてないんで、
やめてください。モミさんはオベロンを検索していただけると、
いや出ないんじゃないかな。
オベロンだけで検索したら出ないんで、レジスタンスアバロンスペースオベロンですね。
レジスタンスアバロンをぜひ買っていただいて見ていただ
くのですね。あ、カオリさんいいこと言いますね、はい、その通りですね。でも似てないんで、なんでなんで私を見た、私を想像したいがためにレジスタンスアバロンを買う人がいるの、いないでしょ。
すごいニッチなジャンルですね。その方々、
そんな人いない。もそこまで来たかという。
さん見たいがため。
あ、じゃあホラボド宛にね、はい、ダイレクトメッセージを送ってくれた方々には全員にね、漏れなく、はい、チュパミさんがレジスタンスアバロンをお届けするという形でいいですか。
はい、あ、それでいいですかね。
それでいいんじゃないですか。
すいません。
じゃあ話を元に戻しますか。
はい。
はい、まあそんな感じでですね。
戻りましょう。
何の話してたか忘れたよ。もう。
そうですよ。
何でしたっけね。ああ、そうですね。拡張のルールですね。はい、
ルールをね。
もうグズグズやし。
ホラボド。
ホラボドはいつもこうなりますね。
こうなりますね。それにそれますからね。
はい、でもカットしない、ね。
はい。
ね、はい。
カットはしない。
はい。
大丈夫、
基本的にはね。うん、で、あとですね、まあエピソードなんかも話しましょうかね。
はい。
うん。まあ基本的にこういったゲームはディスカッションなんで、まあその時々で面白い出来事は起こったりするんですけど、
はい、
まあやっぱりね、注意するべきは、
はい、
マーリン がですね、はい、やはりその初めてプレイされる方がマーリンを持ってしまった、ね、マーリンの役職を持ってしまった場合によく起こることですよね、はい、カオリンさんね、はい、
そうですね、うん、あの どうしようという ね、
そうですね、
独特の空気を放ち始めますよね、
あのバレちゃいけないけど何かしら助け舟をしないといけないけれど何をしたらいいのかわからない
っていうね、うん、そういったジレンマが爆発した結果、はい、突然ですね、はい、みんながカオリンさんが怪しいなとかチパミさんが怪しいなっていう流れで言ってたのに、はい、突然、はい、マーリン役の人がいやモミさんだよって
モミ
さん、
ね、
はい、モミさんをみんな選べばいいよって言っちゃった、まあ、その人はもうね、マーリン初めてだったもんだから、はい、知ってるわけですよ、はい、私もみが邪悪だったというか、はい、邪悪であるということ、なのでそのこれまでの会話全てぶった切ってですね
ぶっこんじゃうわけですね、
ぶっこんじゃうわけです、はい、そしたらもう私はね、あ、この人マーリンなんだ、じゃあもう別に負けてもいいやって、はいはいはい、じゃあもういいですいいです、はい、負けます負けます、はい、じゃあ最後、はい、マーリンあなたでしょってなっちゃうわけですよ、は
い、なっちゃいますね、
なのでマーリン役の方はね、あの特に気をつけなきゃいけないんですね、
はい、
例えばその行くメンバー、冒険に行くメンバーを選ぶ際に、
はい、
マーリン役の方がね、まあ、マーリンはもうしちゃってるんで、はい、やはり邪悪を外そうとするじゃないですか、
はい、
メンバーの中から、はい、
そうですね、
ところがやはりそれまでの会話の流れをぶった切るとさっきのようにバレてしまうので、はいはい、一回置いて、メンバーとして置いて、
はい、
悩むふりをして、
はい、英語力が必要になってきますよね、
どっちかな
って言ってで別の人に渡す、はい、といったような演技をしないと、
はい、
周りにも、バレてしまうのでそこは注意ですよね、は
い、そうですね、
ちょっと初めての方にはちょっと、あの敷居が高いですよね、
はい、ちょっと敷居が高い、
まあ、面白いんですけどね、はい、周りに回ってきた瞬間にもうニヤッと笑っちゃうぐらいに、
何回もね、あの他のキャラクターでやられてる方はまだいいんですけど、本当に初めてレスディスタンスアバロンやって周りが当たってしまうと、もう、はい、ニッチもサッチも行かなくなってしまいますもんね、
はい、
そうなんですよ、
はい、
うん、とあと私は個人的にですね、はいはい、モードレットという役職が好きですね、
あ、
うん、
スニーキングタイプの、
そうですね、モードレットの能力はマーリンに知られずという能力なので、
はい、
ゲームの、一番最初にマーリンは、悪い邪悪を全知ってるはずなんですが、モードレットだけ知らないんですよ、はい、モードレットは邪悪の親玉なので、は
い、姿を隠して
一番見つけ出さなくてはいけないはずなのに、はい、モードレットは見えていない、
はい、
なので、
はい、
モードレットになった場合はですね、
はい、
結構重要なんですね、はい、周りに知られてないけれども邪悪のメンバーの中では一番活躍をしないといけない、そこを中心になってしまうので、
はい、
まあ、周り以上にモードレットは、はい、慣れてる方になるとかなり強力であると、は
い、強力、
そうですね、
で
も邪悪の中でもモードレットは誰かはわからないんですよね、
はい、
誰がモードレットかはわからないですね、
そうなんですよ、あ、そうそうそうそう、あのこの前ですね、
はい、
まとあるまた会場で、レジスタンスアバロンさせていただいたんですけど、
はい、
その際に、
はい、
10人でやることになったんですけど、
はいはい、
まあ、私は初めて遊ぶメンバーだったんですね、ほぼ全員が、
はい、
その9、はい、私以外の9人が、
はい、
で、10人の役職は、モードレット抜きましょうって言われたんですよ、
はい、
で、
はい、
私個人はモードレットが、
まあ、大好き
ですし、
はい、先ほど
自宅の会では基本的にモードレットをどの人数でやるときも入れてたので、
はい、
いやちょっと待ってくださいと、
はい、
はい、う
ん、モードレットを入れさせてください、
はい、お、食い下がったんですね、
そうなんですよ、はい、で
やりたいんだ、
やりたいんですと、いやでもその、
はい、
ね、あのレジスタンスアバロンを広げた方は、
はい、
いやさすがにモードレットがいると難しすぎるし、
はい
はい、黒側が強くなりすぎちゃって負けちゃうからやめましょうよと言われたので、
はい、
いやいや、はいはい、バランスで言うと、
はい、
やはりモードレットを入れるべきだと思うんですよって、ね、
はい、もうちょっと戦ったわけですね、
いや
これね、あのボードゲーマーがよく落ちるダメな点なんですけど、はいはい、その好きゆえにゲームが好きすぎて、
はいはい、
ついついその熱くなっちゃうんですよね、
大好き、
こうしましょうよ、はい、こうしましょうよって、
でもまたその時も熱くなっちゃったんですね、モードレットに対して、
はい、いや
でもすぐに気づいて、あ、
はい、
ダメだダメだって、
はいはい、
私がそんなこと言っちゃダメだと思ってすぐに、はい、あ、すいませんどうぞ、あの好きなようにとりあえずしましょう、
はい、
身
を引いた
んですか、はい、身を引いたんですね、はい、もうごめんなさいでしたと、
はい、
ちゃんと言ったんですよ、
はいはい、
で、まあ事なきを得たんですけど、まあ あのその後ですよね、はい、まあ、その会場から車で帰りながら車中で思い出したんですけど、
はいはい、
そのレジスタンスアバロンを広げたその方は、
はいはい、
ホビージャパンの方だったんですよね。
え？ホビージャパンさんというと、
ホビージャパンさんが実は日本版のレジスタンスアバロンの販売元なんですよ。ね、箱にも書いてますホビージャパンって結構目立ってるんですね。そのホビージャパンの方が、ね、レジスタンスアバロンしましょうよって言って参加させてもらって、はい、でね、私がいやいや、はい、レジスタンスアバロンっていうのはこういうバランスの方がいいと思うんですよって言って、
はい、
ものすごい痛いでしょ、
痛い、
恥ずかしい、
これやばいですね。
向こうの方もやっぱりね、もうなんだよこのオベロンがって、
いやもう反省ですよ、もう反省して、そのもう車の中でもう目がもう覚めましたよ、ね、
あの急に恥ずかしくなりませんでした、
ああ叫びました
死にたくなりますよね一瞬、
キングゲイナーをかけましたうん、かけました、
はい、
うん、それをかけてね、気分を紛らわすしかなかったんで、
きついですよね、あの知った時の恐怖、うん、
はい、いやー本当申し訳ありませんでした。もし聞かれているのであればね、こういった形で謝罪する、謝罪
謝罪、まあ、今だにね動揺がね、
はい、謝罪って言い慣れてないもんね、
そんなこと言っちゃったんですか、
う
ん、
本当申し訳なかった
です、
よかったね、引いて。
いや、引いてよかったです。いや、今度はあの方と遊ぶときは、もう全部飲み込む。
そうですね。はい、そこでもしも、オミさんが引かなかったら、はい、それはもう、もうね。
もう次からその方が、オミさんが邪悪なんですねって、もう怪しまれたら、もうそうです。
そうです。認めざるを得ない。
違う、もうね、違くても、そうですって飲み込みます。
差し出した。
すいませんでした
って。全てをね。はい、それでもそれぐらいのことですよね、
あの説はすいませんでしたと、
はい、そんなことがあったんですか。そうなんですよ。あのその初めての方々とやられたアルバロンの勝敗はどうなったんですか。
まあ、あの狼、いや失礼しました、ジャークが圧勝しました、そらもうオドレット入れなくてよかったよ
そうですね、
入れてたらもっと早く終わってましたよ、びっくりした。
その勝ちというのはあれですか、冒険に行っての勝ちですか。
そうですね、うん、冒険、要はクエストを、
失敗を出したんですね。
成功は1個だけで、あとは全部失敗になりました、は
い、あ、そう
なんだ、そうだったんですね、
はい、3対1ですね、うん、
すぐ見破られ、
そうですね、やはりそうですね、言ってしまうと、私の家でやってるその人狼会でやってるレジスタンスアバロのメンバーは、
はい、
言ってもあのボロが結構出やすい人なんですけど、
はい、
人たちなんですけど、はい、あのその初めてのメンバー、
はい、
私は知らなかったんで、どんな人たちか分かってなかったんで、
はい、
ちょっとね、いつものノリかなと思っていたんですが、
はい、
ものすごい達者な人たち、
はい、ゲーム自体は初めてだけど、
ゲーム自体もだいぶやられている方、
上級者の方々、
相当上級者の方々でしたね。
ええー、まあ、
そらモードレット抜こうって言いますよ。
そういうことだったんですね。
言いますよ。
恥ずかしかったですね。
上級者の方々ってどういう勝ち方をされるんでしょうね。
そうですね。どういった勝ち方というと難しいですけど、
はい。
まあ基本的には。正義側の振りをするのがまあ上等手段じゃないですか。
はいはい、そうですね。
ね。でさらに周りの振りするんですよ。
おお、うん。
あー、なるほど。
で周りの振りをしているパーシバルの振りをするんです、だから。
なるほど。
難しいですけど、要は、
はい、
あ、俺マーリンだけど言えないんだよっていう振りをしてる邪悪な存在とか、あと。
2枚株か。2枚皮かぶって
る、周りのフリしてるパーシバルなんだよ私はって見せる邪悪だったりとか
あ、 あれですね、正義側をもう惑わしに惑わしにかかってくる
んですね。あと正義側 の、 あの小さい意見をすくい上げて、
はい、
あの私はあなたを信じますと言って、はい、その人、ね、そう同じ、はい、同じ立場であるっていうふうに思い込ませたり、
はい
はい、
うん、あと完全に気配を消したりですね、
はい、
うん、もうしゃがんでしゃがんだ状態で、
はい、
もうずっともう、
あ、殺気を消すんですね、
消しまして、はい、はい、で実はもう全然邪悪でね、
はい、
結託してたよ、目で合図してたよっていう、
う
ん、まあそういうのもできるのが面白いんですけどね、このゲーム
はね、はい、
でも悔しかったですね、私は正義側だったんで、
あ、珍しいですね、
はい、あ、珍しいですか、まあよく邪悪側にのね引き当てちゃうんで ね、
でね、
私はね、
なぜかカードがね、
いつもね、
ええ、
でも私が思う限りはマーリンも多いですよね。
あ、そうですか。あ、カオリンさんとやるときは基本的にカオリンさんが邪悪になるんで。まあ、
そうですね。うん、はい。
そういう運命ですよね。
運命ですね。
デスティニーですね。
はい、デスティニ
ー。いや、カオリンさんは恐ろしいですからね。
そうですね。あ、そう、カオリンさんも上手ですから、ボードゲームも上手だし、こういった正体得ゲームもね、得
意なんで。好きですね。
なぜか、なぜか、あの、平凡な兵士のはずなのに、
はい、
よく、皆さん
も。マーリンのふりをする、パーシバルブルー平凡な兵士っていう。
よく皆さん、私のことマーリンと呼んでくれる。
ええー、なぜあの邪悪側が全然わかるのかわかんないですけど。
そもそもね、カオリンさんはね、あれなんですよ、あの人を攻めるときにスタンドアップするじゃないですか。立ち上がるんですよ。
ありましたね、はい、
ありましたね、じゃないです
か。ありましたね。
ほとんどそうです
よ。モミさんをね、もう真横からね、立って ね、見下ろすって。
ものすごく綺麗に。
上から言葉を浴びせましたもん
ね。
あれね、私がド M だからね、受け入れますけど、本来の人だったら泣いてますからね。
いや、私たちはもう楽しんでますよ。
本当に
ありましたね。いや、でも立ってるってことは言われなかったら気づかなかったですから。
いや、めちゃくちゃ怖い。
ゆかのカオリンさんともう一人また別の方がね、はい、一緒に立って攻め出したっていう。そうそうそう
そ
う。
私もみの横ね、右側にいた、はい、まあ、男性大学生と、はい、私の左にいた、カオリンさんが両方スタンドアップして、
はい、大体同じぐらいのタイミングで
スタンドアップして、
かりましたからね、はい、
で私を攻め続けるっていうのがありましたね。
ありましたね。すごい図ですよね。仁王像みたいに、ね。
あ、仁王像ですか。
あうんの呼吸で攻め立ててましたからね。
いや、私の中ではあれですよ、北斗の拳のライガーとフーガです。あの間に立ったら、あの
例えば
分からない。
糸で切り刻まれる。
本当ゾトでしたもんね。周りシーンってなってましたもんね。
あれは怖かったですよね。
でも結果的に、もみさん、邪悪側でしたよね。
やっぱり邪悪だったと。
あれは、本当もう二度とないようにしたいですね。
そうですね。あれはね、ただちょっと反省しました。その後、もみさんが一切喋らなくなりましたからね。
そうですよ。あのね、この話のね、はい、ちょうどね、いいきっかけですね。はい、こういった時は、こうしよう講座。
はい、
うん。こんなピンチに陥ったら、こうするといいよっていうのを、
はい、
私たちかな、私たちなりに、ちょっと提案しちゃいましょう。
はい。
はい、
うん、レジスタンスアバロンをやってて、こういったピンチに陥った時どうしたらいいんだろうと。
はい。
うん。
ほうほうほう。
というのもね、最近ね、
はい、
何人かから、
はい、
Facebook でですね、
はい、
なんか、レジスタンスアバロンのインストってどうすれば一番うまく伝わりますかとか、
はい、
レジスタンスアバロンのこういったピンチになった時どうしたらいいですかっていう質問がなぜか私のところに送られてくるんですよ。
はい、マミさん、
ホビー
違うんですよ。いや、なんか、おそらく Facebook でレジスタンスアバロン今日も遊んでますっていうのしょっちゅう上げてるじゃないですか、写真付きで。
そうですね。
なので、
はいはい、では、Facebook 上ではすっかり、ね、
プロ。
あの、アバロンプロ。
ね、
アバロンマスター。
こんな弱いのにね。こんな弱いのに。で、その時に、まあちょっと整理して考えたというか、まあ実際に使った手なんですけど、
はい、
まあ例えばですね、うん、邪悪側だったとしますね。
はい。
うん。
で、
ね、私が邪悪側だったとして、はい、もう正義側が圧倒していると。
はい、
もう成功2個出している、
はい。
もう邪悪側としてはもう窮地ですよね。
はい、窮地ですね。
もう崖っぷちですよ。
はい。
で、その時に私が取った手なんですが、
はい、
私はマーリンですと。言い張ったんですね、
はい、
でも結構安易な作戦じゃないですか、
はいはい、そうですね、
うん、
あ嘘ついてるなって
思
って
、ね、あこいつまあ崖っぷちで、
う
ん、まあもうギリギリだから、
はい、
もう 何でも言ってやれって意味で、
はい、
マーリンだって言ったのかなと思うじゃないですか、
はい
はいはい、
ところが人狼だったらそれは結構あれですよね、そのまああまり意味をなさなかったりすることが多いんですけど、
はい、
レジスタンスアバロンにおいてはそうではなくて、
はい、
私マーリンですみんなだから信じてくださいよってね、
はいはい、
言ったら、
ええ、
みんなは、ってなるわけですよ。何言い出してんの何
そうですね。
あ、もうなんか、
ええ、
負けそうだからじゃないのとか言うわけですよ、
はい。
ところが、本物のマーリンだけは、
はい、
ね、自分がマーリンだと知っているわけですから、
はい、
リアクションしないんです。
なるほどね。
わかりますか？みんな、
なるほど、ね。
自分がマーリンだと知っている、はい、そしてバレてはいけないと思っているマーリン役だけがリアクションせずに、はい、他のみんながガヤつき出すんですよ。
うん、
それによって、窮地に追い込まれた邪悪側が、あ、リアクションを一番してない、お前がマーリンだなと知るわけです。
すごいですね。心理戦ですね、
まあ
うん。
マーリンは全部知ってますもんね。
そうなんです。なので、本当で、理想であれば、マーリンも、何言ってるんですかっていう風に持っていかなきゃいけないんですけど、
はいはい、
とっさのことなんで、 バレちゃいけないっていう心理が働いて、そういった風に動いてしまう。で、それを見抜く。そうすれば成功が3つ出て邪悪が負けましたってなったとしても、一発逆転でマーリンはあなたですねっていう風にして勝てると、
はい、素晴らしいですね、
はい、
人の心理をうまくついた、
そうですね、
素晴らしいですね、そのことしたんですね、
はい、
なるほど、
そういう風に、
そうですね、もみさんが一回すればその場面に出くわしたんですけど、
はい、
何言ってんだって思いました。
そうでしょ、で何言ってんだって思った時点で私の勝ちなんですよ、
なるほど、
そういう風にね、
はい、
最後まで諦めないっていうのは大事ですよね、
はい、
で逆で、私は悪ですっていう風に、言ってしまっても、告白してしまってもみんな驚くわけじゃないですか、はい、
なるほど、そうですね、
でまたマーリンはもう知ってるから、いやそりゃそうだよっていうので驚かないと、はい、っていう風にね、そういった逆転もできるし、
これはあれですね、悪の場合、モードレットでない悪の場合がだといいですね、
理想はそうですね、
そうですね、モードレットだと
そう
で、ね、マーリンもうってなりますねマジでみたいにちょっとなっちゃいますもんね、
あとですね、逆に、正義側がもう圧倒的に負けている場合、
はい、
はい、
失敗が2つ、
はいはいはい、
第1クエストも第2クエストも、
はいはい、
邪悪側が、勝っている状態、
うん、
失敗が2個ついてしまった状態でも、
はい、
実は、いい手があってですね、これも提案したいんですけど、
はいはい、もう崖っぷちですね、
はい、これは、またカオリンさんやチュパミさんとはまた別の時に使った手なんですが、
はい、本当にマスターですね、
はい
はい、私は邪悪ですと言ったんですね、
はい
はい、
正義側なのに、
はい、
うん、はい、これ
何のメリットがあるか分かりますか、
正義側なのに邪悪です、
正義側であり、
はい、
そして邪悪が今ね、
はい、
2勝して、
はい、
もう窮地に立っている、正義側が窮地に立っていて、しかも自分が正義側なのに、
はい、
私は邪悪ですと言ったんです、
はい、
これのメリットは、
はい、
要はそんな悪がもう余裕で勝てそうな状態のタイミングで自分が悪だとカミングアウトするということは正義だよという証にしたんですよ。
なるほど、ね、
難しいですね、
裏の裏を悟ってくれと、うん、
はい、
ね、はい、だって例えばそこで私は正義ですからみんな信じてくださいって言っても、邪悪側も正義ですよって言い合ってるんで、
はい、
みんなは正義です正義ですって言い合ってるんで、はい、意味ないじゃないですか、
はい、
逆に私は邪悪ですよって正義側が言うことによって、
ええ、
他の人はあれ待てよ、今悪側がそれを言うメリットないのに、なんでこの人は私は悪ですって言ったんだろう、
はい、
っていうことは正義なんじゃないかなと、そう思わせるためのプレイだったんですよ、
なるほどね、
あ、これちなみに窮地に立ってない状態で言ったらめちゃくちゃ怒られるんで、
怒られますね、はい、怒られますね、
どうしちゃったんだ
って怒られるし疑われますね、
そうですね、なんであんなこと言ったんだよってなるんで、絶対使っちゃいけないんですけど、窮地でもうほぼ負けが確定している、
はい、
時にのみ使っていいです、
はい、
なぜなら邪悪側が勝ったら一発逆転は正義側にはシステムとして用意されてないので、
はい、
もうここはもうこの手を使うしかないっていう時に言ってみるといいかなと、
なるほどね、
はい、ね、
いや次回以降ちょっと使わせてもらおうって思ったんですけども、
はい、
これ聞いてる時点で使ってるからバレますよね、
そうですねあとリスナーの方もガンガンで使い出したからね。
みんなが邪悪です邪悪です、あれ、
もう逆にね、その聞いた上で、
はい、
邪悪なのに邪悪ですって言っちゃうかもしれないですね。
確かにね、
そうですね、
もう間違えてね、
うん、
でその正義で邪悪ですって、またその邪悪の人も邪悪ですって言って、もう
ダメですね、裏の裏の裏の裏みたいな、
どラビリンス、
はい、
ラビリンス化します、
ね、はい、
なのでね、皆さんご注意ください、
はい、
といった感じでですね、はい、このはい、レジスタンスアバロン紹介しましたが、
はい
はい、
あ、実はですね、レジスタンスアバロンにはさっき紹介した拡張以外でも、
はい、
ランスロット、
はい、
うん、とエクスカリバーといった実は別の拡張があるんですよ、これは、レジスタンスアバロン購入しても入っていません、
あ、そうなんですね、
はい、実はイベント限定ですね、去年のゲームマーケット秋ですかね、
はい、
で限定で、販売された、
う
ん、湖の騎士拡張カードという、
はい
はい、
パックが出てたんですけど、そこで購入すれば、ランスロットとエクスカリバーといったものが手に入ったんですよ、
なるほど、
うん、
今はもうちょっと
今はそうですね、まあオークションなんかでもしかしたらあるかもしれないですが、で私も残念なことに持ってなくて、うん、ぜひね持ってる人はあのモミと遊んでいただけると嬉しいですね、
はい、うん、そこまで行くのです、
はい、で、あ、そうですね、北海道はね沖縄まで、
はい、
あの湖の、
いいね、
湖の騎士拡張カード持ってるんでって言われたら、
ね、はい、私も行きますって言って、
はい、行きます行きます、
沖縄だったら私も行きます、
はい、あ、いや、それ沖縄行きたいだけでしょ、
それ旅行でしょ
アバロンしに行くの
南国でアバロンとか素敵ですね、
その際はでも行ってほしいですね、
そうですね、でね、まあそういった風なね拡張も今後もまあ展開していくと思うんですよ、
はい、
まあ、
楽しみですね、
はい、売れてますからねこの商品ね、はい、うん、まあ、そちらも期待しましょう、
はい、
で、点数ですよね、
あ、前回、そうですね、ちょっと忘れてましたね、はい、
前回も話しましたけど、は
い、
点数、
はい、
まあ、あの何を100点としてね、はい、指標を何にするのかっていうので、まあ、前回はねチュパミさんの提案した鶏の唐揚げを100点としてね点数つけましたよね、
はい、つけましたね、
まあ、結果あの、私とカオリンさんの中であのね300点とか言い出してね、
はい、
100点を超えちゃったんです
けど、
あれね意外とね好評だったんですよ、
本当ですか、
はい、
私あのラジオ聞き直してみて、私とんだデブキャラだなって、
デブキャラ、
デブキャラ、あ、唐揚げいっぱい食べるから、
ね、そうですね、唐揚げ何回言うんだよと、
デブキャラじゃないですか、
違いますよ違いますよ、
あー、ちょっとそうやって
標準
そうやってなんかね、リスナーの方にはビジュアルが届いてないから
いやいやいやいやいや、
届いてないこといいこと
ね、ちょっと優香に似てるとかね、
まあ、
なんで
優香ではないですけど、優
香に、ね、あ、似てないですか、うん、ちょっとね、
ええ、
そういうふうに、あ、じゃあそのキャラでいきますか
キャラとかじゃなくて
まあでも鶏の唐揚げが好きなのは、
はい、
はい、無視しましょう、
はい、
そうですね、鶏の唐揚げが好きなのは、
はい、
だって本当じゃないですか、
そうですね、大好き
で、それを100点とした、
はい、
で今回はまあカオリンさんにね、もうちまみさんには任せてられないので、はい、うん、
まあスタートプレイヤーカオリンさんにね、
そうですね、はい、スタートプレイヤーが移って、は
い、トークを置いてきました、
ちょっとカオリンさんは何を指標としますか、
私ですか、
100点は何ですか、
私、まあ、あの前回ね、はい、ちまみさんが一番大好きなものは何ですかということ で、で私もね一番大好きなものは何かと
考えたんですね、
考えました、
はい、
やはりですよ、はい、私の一番好きなものはトウモロコシですね、
えおや、
いや正直譲れなかった、
はい、あ、もうちょっと詳しく説明してください、トウモロコシっていうのはあの
あれです、
なんか、あの
コーンです、コーンです、粒、はい、粒です、
粒ですか、それとも、はい、あの屋台なんかで売ってる、
あ、でもそうですね、
どっちも
どっちもです、
あの黄色いプチプチした
そうそうそうそう
食感の
そうそうそうそう、
トウモロコシですか、
そうですね、
あ、
まあ、正直
あ、そうなんですか、
リスナーの方もえって思ってるかもしれないんですけども、
それトルキンの話ですよね、
トルキンの話じゃないです、
トルキンの中に出てくるトウモロコシの話、
違います、違います、いや、あれもちょっと美味しそうだなとは思ってますけど、
私は好きですけどね、
それじゃないですね、ですね、はい、これからの季節ちょっと旬を迎えますね、
うわしまった、カオリンにこんな、頼むんじゃなかった、
美味しいよ
今回も、インフレが起きそうですね、
波乱の幕開けやで、
もう大変ですよ、
そんなダメかな、
いやダメじゃないですよ、嫌いじゃないですけどね、
私聞いてました、私の話、鶏の唐揚げを100点にするのはどうかなって言ったんですよ、それを今何ですか、トウモロコシですか、
はい、舐めてますよね、トウモロコシのこと
舐めてるでしょ、
あのちょっと言いますけど、トウモロコシはあれですか、穀物ですから、
だから何
だ出食ですよ、世界で食べられてますからね、
なるほどなるほど、
はい、あの違う違う、あのね、あ、ごめんね柴美さん、あの鶏の唐揚げとはわけが違います、
あ、
はい、
なるほどね、
はい、違いますから、
トウモロコシ毎日食べないでしょうか、
はい、あ、でもコーンフレークとかね、
そうですよ、
う
ん、
そういった意味ではもう世界でね、はい、愛されているっちゃ、まあ、確かにそうですね、
多いんですよ主食としてる国は、
そうですか、
非常に、はい、今日本はお米ですけどね、
お米ですよ、
はい、私はトウモロコシでもいいです、
あまりここでトウモロコシのことを悪く言うと世界中でバッシングされます、
そうですよ、敵がいっぱいいますから
せっかく辻谷さん
舐めるなよと
効果でね、辻谷さん効果で、はい、ファンが増えた、はい、
そうですよ、ちょっとこれからもね、世界に発信されていく、
トウモロコシファンが逃げる可能性がある、
逃げる可能性ありますよ、本当にいっぱいありますから、
飲み込むしかないか、
なんだとって言われますよ、
いやいや、トウモロコシファンと唐揚げファンやったら唐揚げファンの方が多いでしょうよ、
まあ、正直そんな気はしますけど、私からしたら本当ふざけんなよ
じゃあ今回トウモロコシ何粒粒でいきましょうか。
粒あ粒あそうですね。
なるほどね。前回は、
そうですね。
120唐揚げっていうね、点数になったんで。
個人的には本でいきたいんですけど、今回は。
あ、本
多いですね。
でかいな。
まあでも、食べてた感じは
ちょっとね、本でもいいですけどね。わかりましたよ。譲りますよ、その辺は。
あ、本当ですか。
はい、あ、でもこれ、ハイパーインフレが起きてますけど。
まあ、じゃあちょっと粒でいきましょうか。
粒でいきましょうかね。はい、うん。でもその前にね、はい、カオリンさんはじゃあそのトウモロコシをね、
はい、
どうやって食べるのが一番好きなんですか。私たちはそれを想像しないと点数つけられない
わけですね。なるほどですね、もちろんトウモロコシといえばですよ、
はい、
もう朝の取れたてを茹でるか焼くか、はい、どちらかですね。
あ、そうですね。カオリンさん確か、はい、実家がトウモロコシ工場ですよね。
トウモロコシ工場怖いと
知らなかったですね。
あ、違うんですか。
っていうかでもそれ夢のようですね。
あ、嬉しいですね。
嬉しいですね。それ
畑じゃないですか。
畑じゃないです。
畑じゃないですね。
あ、もう加工する、
加工する。あ、でもまあ、ま、ぶっちゃけですけど、私今年植えました。
トウモロコシ。トウモロコシよ。実家で。
庭に植えました。
どこですか。
怖い。
はい。
そんなんできる場所なんです
か。やだ、怖い。
怖いって言わないでください。
怖いですね。
おねえご出てますよ。
トウモロコシに似た人の頭、人の頭かもしれない。
コーンヘッドですか。
あれ怖いですね。
いや
ー、
まあ、正直ね、惹かれるかなと思ってましたが。
もう一回説明してください。何ですって？取れたての
トウモロコシを、はい、茹でる、もしくは焼くですね。
あ、焼くですね。
どっちか来てください。じゃあ、
そう、
焼きますか。
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 やはりそのお祭りなんかで、はい、
ね、ちょっと醤油を塗って、
ね、ああいいですね。いいですけどね。
あれは私も好きですよ。実は私、はい、トウモロコシ嫌いなんですよ。実は。
あ、
これガチで。
はい、今思ってして私とモミシの間、モミさんの
間で。モミシって。
モミさん。
君たち二人なんで今日モミシって。オタクっぽいな。
さっきの調子がちょっと映りましたね。ちょっと亀裂が走りました、ね。
何言ってるんですか。
いやいや、ミュージックフェスで踊ったんだよ、ね。
リア充ぐらいで。
え、嫌いなんですか。
今だってグラサンかけながらやってるんですから。
ちょっとね、
はい、そうですよ。
え、ちょっと待ってください。嫌いなんですか。
トウモロコシはちょっと好きじゃない。豆系があんま好きじゃないんで。
豆じゃないし。
豆じゃない。
豆じゃないですよ。
豆じゃないですか。
え、豆
じゃないでしょ。
正直トウモロコシ、
ただあの聞いてください。ただ、
はい、
あ、なるほど。
縁日で出る、
はい、
焼きトウモロコシは実は好きなんですよ、はい。
トウモロコシはあんまり好きじゃないけれど、あれは
豆が嫌いなように粒でいっぱい入ってるのってあんま好きじゃないんですけど、縁日の焼いたトウモロコシって、
はい、
もうふさごと言ってるじゃないですか。
ふさごと言ってますね、
はい、
なんでそういうのは好きなんです実は。
あ、そうなんですか。
いや、それを基準としましょう。
あ、そうですね。私もふさごとが一番好きなので、う
ん、あ、じゃあチュパミさんもそれ大丈夫ですか。
まあいいですよ。
あれ、そのなんですか、その100歩譲った感じ。私は言っときますけど1000歩譲ったんですよ。
ちょっと待ってください、ちまみさん。
あ、
いやいや、
ちょっと
1000歩譲った私の立場を考えてください。
どう
じゃない、どうじゃないよ。
私若干後ろから聞いてたんですけども、前回の皆さんの、はい、まあ、お二人の気持ちが、
はい、
あ、こういう気持ちだったんだなと
今分かったんです。
理解しておりますか。はい、私も今ちぱみさんの気持ちが分かってますから。いや、そうですね。ここでまたね、
さんは次ですね。
もう次絶対ね、アダルトビデオ100点100点の指標にしてやるから。
いいですよ。
え、でも
それはそれで話がね、
今からもだからどの AV 女優で考えるか考えとか
ない。そんな細かい設定まで
い
くんですか。
細かいですね。
そう、
まあ、いい、話は戻しましょうよ。
はい、
はい、すいません。
だからね、トウモロコシ、焼きトウモロコシですよ。
はいはい、わかりました、わかりました。
わ
かりました。
折れた感がある。
はい、じゃあ焼きトウモロコシを100点として、
はい、
ではこのレジスタンスアバロンは何点かと。
醤油ですか、醤油。
醤油ですね。醤油ですね。
砂糖醤油ですか。
うん、細かいな。
醤油ですか。
醤油ですよ。
うるせえな。しつこい。
醤油。
ただの醤油。
砂糖醤油でしょ。
あー、もうどんどんデブキャラになっていくじゃん。
デブキャラじゃないです。デブではないです多分。
いや、もう否定できてないですよ。
そうですか。
醤油の焼きトウモロコシの、
はい、
を、まあ、粒で言うとね、まあ、
はい、
じゃあ100点が1本としましょうか。
はい、
はい、
まあ、
1本ですか。
100点がそう1本だとすると、
はい、
まあ、レジスタンスアバロン。
大丈夫かな、家に入りきるぐらいのトウモロコシになるかな。
いや、75粒かな。
75粒。あー、カチパミさん困りましたね。
正直、
あれ
私の中で焼きとうもろこし超えるものがないので、
うん、マジですか。
はい、マジです、マジです。
じゃああなたの将来の旦那も焼きとうもろこしより下になるんですね、
はい、そうなっちゃいますね。
ダメじゃん、ダメじゃん。私この80粒程度の男性と結婚しますって両親に言うんですね。
なんで80粒ってなんでそんな微妙な点数つかるんですか。99.9 粒かもしれないじゃないですか。なんで若干今私のことを今下げすりましたよね。
はい、ディスりました、
ディスりましたよね今ね、
うん、恨み、
ちょっと今
恨み、
なんで恨みですか。
アバロンさんじゃなくて、
アバロンさんじゃない。将来結婚するのはアバロンさん。
カオリさんと。マジですか。
外人やん。トウモロコシの80粒の彼が。
外人やないか。
じゃあ、
もみさん。
もみさんは。
そうですね。焼きとろもろこしを。
まあ、100点が1本ですね。
そうですね。ちょっとね、考えがたいんで、チュパミさん先言ってもらっていいですか。やはり食べ物で例えるのは、
まあ確かにね、
ちょっとね、もうちょっと時間ください。はい、チュパミさんからどうぞ。
これ、単位がおかしくなりますよ。
そう？
そうですね。一粒ですよね。
そうですね。そうですね。はい。
一粒じゃないですよ。一房ね。
一房ですか？
一房を100点。いや、粒っていうのは、うん、チュパミさんが提案したように、点数の単位が粒なだけで、うん。
そうですよね。
はい。
まあ、100点がトウモロコシ1本だとして、
あ、100点がトウモロコシ1本ですか、
うん、どこかなっていう。
1本何粒ですか。
いや、それトウモロコシによって違うので。
いいよその話。
そこまでか。
早く言いなさい。
でも多分あれ1列が
早く言いなさい。
あなたがな、間を持てば持つほど私のハードルが上がるんですよ。
じゃあ
って
アバロンはトウモロコシ5000粒です。
5000粒。
はい。
うーわ
ー。もうね。
これね、
5000粒ですか。
チュパミさんは本当、
おそらく
本当分かってないわ。
1本1000粒ぐらいあるとして、
そんなないと思います。
5本ぐらい食べれますよ。
チュパミさん、
はい、
3人でポッドキャストやってるんですよ。一番最後になる人がオチをつけなきゃいけないの分かってますか。
じゃあなんで譲ったんですか。
いやだから私がボケるから、あなたは
こら喧嘩しない。
前座をやってくれってね、アイコンタクトしたじゃないですか今。全然伝わってねえでやるの。
素直に言ったんですよ私は。
あ、5000粒ですね。
これはね、チュパミさんのいいところですから。
だからチュパミさんはね、レジスタンスアバロンでいつもね、嘘見抜かれるんですよ。嘘つけないからすぐ顔出るし、ニヤニヤするし、
否定ができないです ね、
ですね。まあわかりました。じゃあ5000粒ですね。
はい、そうですね。
じゃあ、
はい、ではいよいよ、はい、満を持して。
感動か
まあまあもう一回ボケちゃってるんで、はい、5000粒ね。
はい。
うんであれば、まあリアルにまあ350粒ですね。
いいとこですね。なんだろう、安排感が半端ないですね。
うん、いやあなたがそれ言っちゃダメですよ。
いやいや、なん
あなた70って70ですよね。 70って言ってたんです。75です。75ですか、はい、いや75って言ってんだから。
いや
納得しちゃダメです。
なんとなく今、いや千葉美さんのあまりにもなボケがね
でかすぎてね。
そう、私でさえ出した私でさえ半杯だなと思ってしまう。
落ち着いて考えてください。75粒って5口でいきますよ。
いや、その話はもういいですよ。
もうダメだ。食品に関してやったらもうチュパミさんが ね暴走するんだよ。
はい、はい、わかりました。次回以降は物でいきましょう。
はい、まあまあまあ考
えましょう。そう、まあね、ちょっとね、それは置いといて、指標がわかりやすいもんね。うん、
またそれは今後としてね、
はい、というわけ で、
で今回は平均取れない。
はい、ね、なので、
はい、
まあ言い出しっぺの私が言うのはあれですが、
はい、
350
あーにしますか。
がいいと思います。
はい、
うん、妥当かな。
妥当だと思います。
まあいいですね。
はい、
というわけでね、
350もろこし。
あ、いいですね。その響きの方がいい
です、ね、ちょっといいですね。
あ、もろこしでいきましょう。
350もろこし。
350ツォルキンにします。あ、ダメ、
そっちに行っちゃった。
いや、やめましょう。あ、ダメです。
ツォルキンできないから。
ツォルキンが今度決めれなくなっちゃう。
そうそう、決めれなくなっちゃうからね。はい、
はい、あ、じゃあ今回はじゃあレジスタンスアバロン、
はい、
はい、350もろこしに決定しました。おめでとうございます。
ちょっと トウモロコシが食べたくなった、
はい、
今頃ですね、
そういうの
はい、はい、ということで、レジスタンスアバロンの紹介はねここまでになるんですけど、はい、正体陰徳系ゲームのですね、はい、紹介もついでにしちゃおうかなと思います、
はい、
っていうのもまあ先ほど言ったように、はい、私のところにそういったね、質問が飛んできて、
はいはい、
その中にですね、はい、正体陰徳系ゲーム他に何か知ってますかって、
はい、
聞かれたので、
はい、
数ある正体陰徳系ゲームの中で私のおすすめするものをちょっと言っときましょうか、
はいはい、
まず裏切りの工作員、うん、
はい、
まあ、こちら、裏切りのエージェントというのが本当のタイトルなんですが、まあ、パッケージには裏切りの工作員と書かれているもの、
はい、
うん、と、あと大狼、うん、
はい、
あとマスカレード、
はい、
うん、
あと犯人は踊る、
はい、いろいろありますね、
はい、こちらの4作品はおすすめですね、
はい、
うん、ボードゲームフリーク向けでいうと、まあ、エミサリークライシスこと裏切りの、ね、工作員とか、大狼が、はいはい、おそらく向いてるんですが、
うん、
あまり正体陰徳系ゲームを、得意じゃないとかやったことがないって人は、マスカレードとか、犯人は踊るというゲームをやってみるといいと思います、はい、結構軽めのゲームなので、
はい
はい、がおすすめですね。
どちらも面白いですよね。
はい、面白いですよね、
うん、
犯人は踊るですかはやったことがないです
か。あれ、やったことないですか。
ないですね。
ああ、じゃあこの後またね、時間が空いたらやりましょう、
はい、
はい、ということで、
はい、
まあそういったね、ゲームもまた今後、はい、回数を重ねていけば紹介する機会もあるかもしれません、
はい、
うん、で、ボードゲームの紹介はここまで、
はい、
ということで、ここからホラー映画の紹介になるんですけど、
はい、
一旦、
はい、
またね、
はい、
長時間になっちゃったんで、
はい、
一旦ここで切りましょう、
休憩をね、はい、させていただきます、
はい、というわけで、はい、またこの直後、
はい、
はい、では
続いてはホラーの部分ですね、
はい、
はい、
ではさらば、
さらば。